はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、定例の特集でございます。今月のオールデイズレコードです。マニア垂涎のオールディーズ作品をリリースし続けるオールデイズレコードが今年の10月にリリースした作品を中心にお送りしてみたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロノネットの提供でお送りします。
さて、11月も終盤となってまいりましたが、明日ですね、11月24日に姫路で開催されます今年で2回目となる音楽祭姫音祭に、昨年に引き続き私竹迫凛太郎が出演いたします。昨年同様、今年もバンド形態での出演となりますが、今年はちょっとアコースティックな編成で挑んでみたいと思います。時間は午前11時半から、場所は JR 姫路駅北交流広場で、入場料は無料となっております。ぜひ姫路観光と合わせてお越しいただきますようよろしくお願いいたします。というわけで、まず最初は明日も演奏予定の私竹迫凛太郎のナンバーからお聞きください。竹迫凛太郎で、すべては愛のために。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今週はですね、定例の特集、今月のオールデイズレコードでございまして、オールデイズレコードが今年の10月にリリースした作品を中心にお送りしてみたいと思います。一発目、お聞きいただきましたのはエディ&ザ・ショーメンでスカッドカーでした。この度オールデイズレコードからディック・デイルと並び、カリフォルニアサーフミュージックシーンを作った偉大なギタリストエディ・バートランド率いるエディ&ザ・ショーメンの作品を中心とした作品集、走れパトカーエディ・バートランド・ストーリーがリリースされました。今回はその中からスカッドカー、放題走れパトカーをお聴きいただいたわけなんですけれども、この曲はですね、1963年の7月にシングルリリースされまして、サンバーナディーノのラジオ局 KFXM で55位を記録しただけのローカルヒットに終わったんですけれども、そのね、高速でワイルドな演奏は、現在ではですね、ガレージファンの間ではよく知られた存在となっている楽曲でございます。レコーディングの時に初めて、この高速テンポで演奏されたらしくてですね、当時の彼らの演奏技術の高さが伺える内容となっています。ちなみに、特徴的なサイレンの、ね、音なんですけど、あれはサックスのボブナイトがマウスピースを使って出していると。すごいですね、すごい芸でございますけれども、この CD にはですね、エディ&ザ・ショーメンの前身バンドでございます。サウスベイで最初のサーフバンドと言われているベルエアーズの音源や、バンドメンバーたちが関わったグループの作品なども多く収録されておりまして、当時の、なんて言うんでしょう、南カリフォルニアのですね、サーフミュージックシーンを理解するのに絶好の資料となっておりますから、ガレージロックファン、サーフミュージックファンの方にはぜひマストでお願いしたい作品かと思います。それではどんどん行ってみましょう。次はですね、ザ・レネゲイツというですね、グループの、曲を聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。ザ・レネゲイツでキャディラック。はい、ザ・レネゲイツでキャディラックをお聴きいただきました。この度オールデイズレコードからですね、レネゲイズがスカンディアレコードに残した1964年から66年の作品を編集したベスト版キャディラックがリリースされました。今回おかけした、キャディラックという曲はですね、その中に収録されている彼らの最大のヒット曲であり代表曲でございます。 レネゲイズはですね、イギリスのバーミンガム出身のバンドでございまして、1964年にフィンランドにいた知人の協力でフィンランドのエージェントへの売り込みが成功して、そこで活動を始めました。そして人気を博すようになってスカンディアレコードと契約を結び、レコードリリースを展開していくことになりました。その最初のレコードが先ほどおかけしたキャデラックでございまして、この曲はリリースされるや否や、フィンランドチャート2位というですね、ヒットを記録したんですね。この曲の、作詞作曲はですね、メンバーのキム・ブラウン、デニー・ギブソン、イアン・マレット、グラハム・ジョンソンというですね、連名になっているんですけれども、もともとはヴィンス・テイラー&ヒズ・プレイボーイズが1959年に発表したブランニュー・キャデラックを R&B 風にアレンジしたものでございまして、後にヴィンス・テイラーの出版社に訴えられてですね、そのヴィンス・テイラーの名前も合わせてクレジットされるようになったというエピソードがございます。まあ、とにかくですね、いろんな変わったエピソードのあるバンドなんですけれども、マージービートと、まあ、50年代アメリカンロックンロールをミックスしたようなですね、そのサウンドは非常に独特でございまして、ガレージロックファンはもちろんパブロックファンなんかにもね、おすすめしたいこう作品種となっておりますので、ぜひ興味のある方は聞いてみてやってください。さあ、どんどん行ってみたいと思いますが、次はですね、The Outsiders というグループの曲を聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。The Outsiders で Time Won't Let Me。はい、The Outsiders で Time Won't Let Me をお聴きいただきました。この度、オールデイズレコードから、The Outsiders、クライマックスのソニー・ジェレイ氏が在籍していたアメリカのバンドなんですけれども、その Outsiders が1966年に発表したファーストアルバム、Time Won't Let Me が8曲のボーナストラックを追加収録した形でリリースされました。今回お聴きいただきましたのは、アルバムのタイトルトラックでして、彼らの最大のヒット曲となった Time Won't Let Me だったわけでございます。アウトサイダーズはですね、ガレージロックにくくられることが多いんですけれども、先ほどもお聞きいただいた通り、ホーンセクションやね、ストリングスなんかを導入するなど、いわゆるガレージロックとは一線を画す音楽性を持ったバンドでした。バンドメンバーのトム・キングによりますと、モータウンサウンドとマージービートを合体させたようなサウンドを目指していたということでございまして、この曲でもそういったニュアンスが伝わってくるかなと思います。これまでベスト版ぐらいでしかリシューがなかったね、グループなんですけれども、まあそういうこともあって情報も非常に少ないんですが、本 CD にはですね、おなじみの上柴徹さんがまた今回も詳しくですね、ライナーノーツでバンドプロフィールを紹介してくださっておりますので、ぜひライナー片手にね、楽しんでいただけたらなと思う次第でございます。はい、次はですね、まあ、今回の目玉ですね、今年で音楽活動50周年を迎え、現在ドキュメンタリー映画ノースモーキングが公開中で話題のですね、細野晴臣さんの近年の作品にですね、収録されたカバー曲の原曲を、2枚組の CD に詰め込んだ作品集、アベンチュール・デ・バカンスというですね、 CD が、この度オールデイズレコードよりリリースされております。次はそこから行ってみたいと思うんですが、その2枚組の概要はですね、ディスク1が細野サイドとなっておりまして、近年の4作フライングソーサー1947と細野場ヘブンリーミュージックブジャデのナンバーを、中心とした、まあ、選曲となっておりまして、ディスク2はですね、ユニットサイドとなっており、細野さんが組んだユニットやプロデュース活動に目を向けた選曲がされています。まあ非常にね、よくできたコンピレーションとなっておりまして、まあ、何曲かね、気になったナンバーをかけてみたいかなと思います。まずはですね、ディスク1、細野サイドからでございまして、アルバムフライングソーサー1947でカバーされた楽曲からお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。シェブ・ウーリーで The Wayward Wind。
In a lonely shack by a railroad track。
はい、シェブ・ウーリーで The Wayward Wind をお聴きいただきました。 この曲はですね、オリジナルは1956年のゴーギー・グラントでございまして、今回こう収録されたのは1960年のシェブ・ウーリーのカバーとなっております。当時中学生だった細野さんはですね、テレビで見た西部劇ローハイドのサントラを購入しまして、ピート・ノーラン役で出演していた、シェブ・ウーリーの歌声に熱を上げていたということでございまして、まあ、そういったね幼少期の、思い出の一曲という形で、まあ、カバーしたのかなという感じでございます。このアベンチュール・デ・バカンスはですね、非常にこう内容が充実しておりまして、もっとねちょっと何曲かかけてみたいと思うんですが、次はですね細野さんのアルバム細野場でカバーされた楽曲を聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。ザ・ブルーダイヤモンズでラモーナ。はい、ザ・ブルーダイヤモンズでラモーナをお聴きいただきました。この曲はもともとはですね1927年の映画ラモーナの主題歌でございまして、細野さんは1960年にヒットしたこのザ・ブルーダイヤモンズのバージョンを愛聴していたと言われております。細野場の中で細野さんがカバーしたバージョンはですね、日本語詞で歌われておりまして、細野さんが作った歌詞なんですけども、で曲風はどちらかというとオリジナルに近いこうバラード調でね、仕上げられております。ぜひね、細野さんバージョンと、ブルーダイヤモンズバージョンを聴き比べていただきましたら、またこの曲に対するね理解が深まるんじゃないかと思いますけどね。はい、まだまだいきますよ。次はですねヘブンリーミュージックでカバーされた楽曲を聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。カーソン&ゲイルで Something Stupid。はい、カーソン&ゲイルで Something Stupid をお聴きいただきました。この曲はですね、1967年に全米1位を記録したフランク・シナトラとナンシー・シナトラによるバージョンがね有名ですけれども、オリジナルはこちらのカーソン&ゲイルでございまして、1967年のアルバムサン・アントニオ・ローズに収録されております。日本ではですね大竹栄一さんと竹内まりやさんによるカバーがね、有名ですけれども、細野さんはアンサリーとデュエットしております。はい、ちなみにですねこのカーソンというですね、このカーソンことカーソン・パークスはあのヴァンダイク・パークスのお兄さんなんですね。細野さんとヴァンダイク・パークスといったらもう切っても切れない関係ですけれどもね、なんか運命をね感じてしまいますね。はい、じゃあ次なんですが、次はブジャデですね、ブジャデでカバーされた楽曲を聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。シェルビー・フリントでエンジェル・オン・マイ・ショルダー。はい、シェルビー・フリントでエンジェル・オン・マイ・ショルダーをお聴きいただきました。1960年にリリースされたシェルビー・フリントの自作ヒット曲で、昔からこの曲のことを細野さんは好きだったようですね。細野さんのカバーはですね、8分の6拍子でブルージーな、ね、テイストになっておりまして、ぜひねこれもその聴き比べていただいたら面白いんじゃないかと思いますね。はい、まあ今回の特集ね、この細野さんの、アベンチュール・デ・バカンスがこう中心となってきたんですけれども、本当にこれはあのよくできた素晴らしいコンピレーションでございまして、ライナーにも書かれてるんですが、本企画が古き良き時代の音楽への賛美の架け橋となればこれ以上の至福はないとね、書かれておりまして、まさにその通りかなと思います。現在ね公開中の映画ノースモーキングが、まあ、話題なんですけれども、まあ、それを見られた方もですねこれから見るという方もぜひこの CD 手に取っていただいてですね、奥深い細野ワールドの手引きにねしていただけたらなと思います。はい、というわけでですね今月のオールデイズレコード、まあ、お送りしてきたわけなんですけれども、次がラストとなります。最後もですねアベンチュール・デ・バカンスからおかけしようかなと思います。ディスク2ですね、ユニットサイド、細野さんが組んだユニットやプロデュース活動に目を向けた選曲がされているユニットサイドなんですけれども、その中に収録された一曲を最後はお聴きいただきたいと思います。1976年の名盤大安陽光でカバーされ、 細野さんのレーベルデイジーワールドのコンピレーションデイジーホリデーでもカバーされた楽曲のオリジナルでございます。それではお聴きください。ホーギー・カーマイケルで香港ブルース。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなんでも構いません。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。次回の放送ですが、実はですね、次もまた今週と同じ今月のオールデイズレコードでございます。今年の10月のリリース分が非常に充実しておりましたので、1回では紹介しきれないということで2回連続の特集となります。オールディーズファンの方は引き続きお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。あと最後にですね、もう一度業務連絡なのですが、明日11月24日に姫路で開催されます今年で2回目となる音楽祭、姫音祭に昨年に引き続き私竹迫凛太郎が出演いたします。時間は午前11時半から、場所は JR 姫路駅北交流広場で、入場料は無料となっております。ぜひ姫路観光と合わせてお越しくださいますようよろしくお願い申し上げます。はい、まあ、というわけで、ぜひね明日、これでですねライブに来てやってください。それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。幼い